ートスペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるのでお届けをさせていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今週のタイトルは旧観音の宮邸にまつわる物語ということですね。
はい、観音の宮邸、なかなか耳慣れない言葉。
そうですね。
思いますけれどもね。うん、これはですね、今秋篠宮さんとかね、こう改元で元号が変わるということで話が盛り上がってますけれども、
はい、
昔ありました宮家なんですよね。観音の宮という宮家なんですけれども、観音の観は閑散とした観ということで門構えに木を書いて、
はい、
院は病院の院ですね。
はい、
で宮というところなんです。実はこれがね、京都御所の中にですね、観音の宮邸がまだ現存されて保存されていますよという話題なんですね。
私初めて知って知らなかったんですよね。
皆さんね、京都御所はよくご存知だと思うんですけれどもね、昔天皇のお住まいであった場所で、はい、たくさんのですね貴族の館や宮家があったんですね。で、大半はもう取り壊されて公園になってるんですけれども、うん、その中で観音の宮というのはですね、まだ残って広く開放されているというところなんですね。
しかも当時の建物のまま残っているんですよね。
うん、そうなんですよ。天明の大火で一度燃えてしまったんですけどね、観音の宮。その後すぐに再建されまして、まあ、いわば江戸時代の建物がそのまま見られるという宮家の跡地なんですね。
貴重ですよ
ね、 そうですね。今なかなかね、その宮家の中を見るということはできないですからね。
そうです。しかもこれ無料で開放されてるんですよ ね、
そうなんですよ。京都御所広いですけれどもね、はい、丸太町通りの方に九条池というですね、元九条邸の屋敷の跡の庭が、はい、池があるんですけれども、
立派なね、有名な池ですよね。
うん、それのちょっと西側とでも言いましょうか、こう御所を時計に見立てるとおおむね7時ぐらいの方向にあるというのがですね、はい、観音の宮邸跡なんですよ ね、
ね、京都御苑内の南西の角地ですよね。
そうですね。中庭を囲んでぐるりとこの字型に邸宅が建てられてるんですけれども、はい、今は御所の自然とか歴史とかそういったものをね、総合的に展示するスペースとして、
ね、資料室ですね、
開放されてるんですね。
う
ん、でただ建物はそのままきれいに保存されてますので、その江戸時代の、雅というか宮家の建物をそのまま見て取ることができるわけなんですけれども、
はい、立派な門から始まるんですよ ね、
うん、そうですね。車のない時代、よろしくこう車寄せがあるんですよね。馬車なのか牛車なのかわからないですけれども、はい、そういった車が、こうアプローチに寄りついて、しかも屋根がかかっているというところから玄関が始まるわけなんですよね。
この屋根も千鳥ハフという立派な屋根なんですよね。
やはりその風格があると言いますかね、そう、荘厳なという雰囲気があったりの建物なんですよね。
はい、まさに文化財というような感じに見えますよね。
この江戸時代にはですね、伏見の宮、桂の宮、で、有栖の川宮と、この4つの宮家がございましてね、はい、要は天皇家を保筆する役割、何か天皇家にあった時に、代わりに、天皇陛下をお出ししてということでね、以前、そういうことがあって、今のね、天皇家の血統は、この観音の宮家から出た血統だというふうに言われてるんですよね。
そうなんです
ね。ですので、そういう意味では、今の天皇陛下の家柄、家筋というところでもあると思うんですね。
明治天皇の曽祖父にあたる方がこちらから出身だと出ておられるんですよね。
そうなんですよね。で、東京にですね、遷都されましてからも、この観音の宮、今はそういう展示館になってますけれども、はい、例えば、裁判所の所長さんの家とかね、貴族院の施設として使われたりとかいうことで、
家族会館で使われたりとか、
ね、いろいろとそういう歴史あるんですけれども、敷地はね、これでも2800坪あるんですよ。
2800坪。
いかにですね、京都御所の中のその邸宅が大きかったかっていうのを伺わせる、
本当ですよね、
説であるんですけれども、ほぼほぼお庭ですよね。
お庭、私もね、今回初めて行かせていただいたんですけども、もうお庭が本当に素晴らしくて、でしかも池があるんですよね。
そうですね。
須浜城の歴史っていう非常に珍しい、 ね、うん、池があって緑豊かで、
そうなんですよ、
ぼーっとしていたいっていう感じですね。
御所の自然をですね、本当に身近で感じられるというようなところかというふうに思うんですね、うん、その御所の昔の地図を見てますとね、
はい、
あと九条家とかね、高塚家とか、ね、
この家だとか、
もうあの大河ドラマに出てきそうな、はい、あの邸宅の名前がずらずらずらっと並んでますけれどもね、うん、やはりその京都御所っていうのはすごく大きな敷地で、ね、いろんな邸宅が並んでたんだなというふうに思うんですよね。
沼さんの、うん、やっぱり建物の建て方もどうなんですか、やっぱり珍しいんですか。
そうですね、まあ、江戸時代にですね、その一番正当な方法で建てられてまして、最近ではあまり見ることのない、例えばカエルマタという部材があるんですね。
そうなんです、今回初めて見たんですけど、うん、ちゃんとね、はい、あの説明がしてあって、ここへカエルマタと言いますと、
そうなんですよ、
貼ってあるんですよね。
そうなんです、ちょうどね、柱があって針という横の材木があるんですが、はい、その横の材木の上にあの、まあ、カエルが足を広げたような部材を乗せまして、こう上からの力を分散するという役目があるんですけども、
やっぱりそれをするしないでは全然違うんですか。
そうですね、あのやっぱり一箇所にあの荷重がかかると木が折れちゃいますので、その分散させるんですけれども、それを装飾的にですね、飾り付けをして見せる補強材というところですかね。
もちろん実用的なんですけど、それがまた美しく表現されてるんですよね。
今みたいにね、照明とかもまあなかったかもしれないですけれども、そういう意味でもこう使いやすく快適に過ごせるような工夫が随所になされているというところですよね、
はい。
なかなかこうしてね、完全な形で残っている建物、日本全国探してもないのでね、そのほぼ完全な江戸時代の建物が残っているということは貴重な遺産でもございますしね、
なんで今まで私知らなかったんだろう、もったいないことしてたって思いました。
そうですね、紫宸殿と呼ばれるね、御所の部分とか一般開放されてますけれども、この会員の宮、その特に秋とか春の一般開放なんか随時開放されてるにもかかわらず、はい、ちょっといわば貴重なポイント、ね、
穴場ですし、
スポットというようなところかというふうに思いますよね。
この奥下さんの家も見れれば、うん、京都御苑についても知れますしね。
そうなんですよね。もともとね、この平安京の時代はですね、京都のあの皇居っていうのは今の千本丸太町のあたりにあったんですね。
あ、
そうなんですよ。ただね、もう何回建てても燃えるので、この今の場所、土御門邸ですね、東の通りの、はい、ここの場所に京構えたのが南北朝が統一された頃って言われてますので、まあ、室町時代の前期という時代からずっと約600年、この場所に御所があったということなんですよね。
確かに千本丸太町の時に跡地っていうなんか石碑立っていますよね。
ありますよね。京都千本通りが須田工事って言いまして、平安京の、ね、はい、真ん中の目抜き通りになってますから、というところなんですね。だからね、皆さん、あの京都御所、周りはよく通られると思うんですけど、ぜひね、中足運んでいただいて、ぜひこの会員の宮邸訪れていただければというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます。今日は旧会員の宮邸にまつわる物語についてお話しいただきました、はい。さて、今週もリスナーの方からご質問をいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
京都には伝統的な建物がいっぱいありますが、野村さんがおすすめの建物はありますか、ということです。ありがとうございます。
まあ、ちょうど今もね、江戸時代の建物のお話いたしましたけれども、そういう意味ではたくさん古い建物が ね京都にはございますよね。
なんかもう当たり前のようにあるので、うん、京都人としてはちょっとね、見過ごしてるか、
そうです
ね、いっぱいあるでしょうね。
あの京都市の方もね、最近はその京町家の保存再生に躍起になってますけれども、あの第二次世界大戦でね、あまり被害を受けてないということもありまして、古い家屋がたくさん残ってるんですけれどもね、今実はあの上賀茂神社の、ほとりでですね、神主さんの家をちょっとリニューアルしてる最中なんですね。
神主さんの家、ね、
そうなんです、
うん。
上賀茂神社のちょうど東側に泉川という川がですね、
はい、あります、
出ておりまして、そこにこういくつか橋がかかって、その奥にこうお屋敷があるんですけれども、そのうちの一つでございましてね、
あの鮭と言われるようなところですよね。
そうなんですよ。あの今は必ずしも神主さんが住んでるわけではないんですけれども、昔はその上賀茂神社ゆかりの方がですね、お住まいを構えられてた場所で、はい、今は京都市の伝統建造物保存地区に指定されている建物なんですよ ね。
あそこの前を通るだけでもう本当に雰囲気がいいですし、うん、かといって中がどうなってるのかなって、ね、ちょっと興味津々ではありました、うん。
またね、近日このラジオでお話できればと思いますけれども、
はい、
例えば暖炉があるんですね、中に。で、
この
暖炉、薪を焚いてこう、暖を取る暖炉、その暖炉にはこう鳥居のマークがね、あしらわれた、彫刻されてたり、あとあのあたりね、うまくできてるなと思うのは、その泉川の川の流れをですね、家の中に取り込んで、こう庭の池とか、観賞用とかにしてるんですよ。
うわ、あ、そうなんですか。うん、
まあ我々普通の住宅で鴨川の水取り入れて自分の家で使ったら、そうそうそう、怒られますよね。はい、まあ昔はですね、まあその泉川という清らかな神神神社ゆかりの川をですね、まあ神主さんの特権かもしれないですけども、はい、家の中に引き込んでそういったあのことをしてめでたというようなこともあるんですよね。あとはね、まあ、例えば変わったところで言いますと、鞍馬街道にある重要文化財の農家を、これも江戸時代中期の建物ですけどね、リニューアルしたことございまして、重要文化財と言いますと国が指定してますね。
そういうことですよね、う
ん、貴重な建物で、まあ、国宝の一歩手前というところなんですけどね、あのそこをちょっとリニューアルするにあたって、まあ、これも思い出深い、建物のリニューアルでしたね。
中はどんななってるんですか。 それも
あのね、まあ、いわば大きな農家でですね、2階にこう住み小屋があったりとかしてるんですけれども、はい、なんせその文化財的な価値が高いものですから、一つその柱を取り替える、あの土間を掘り起こすにしても、全てこう伝統的昔ながらの工法で文化庁の許可がいるわけなんですね。
そうですよね。
そうなんですよ。まあ、だからいわばこう動物で言ったら天然記念物みたいなもんですから、オオサンショウウオを手術するようなですね、
そうです、
それぐらい貴重なちょっとね、あのリフォームやったら、これはかなり気遣いましたですよね。
あ、そうですよね、勝手にいじれないわけですからね。
そうなんですよ。他にもですね、京都は例えば祇園新橋とかですね、あの佐賀鳥居元とか、石塀工事のあたりとか、いろいろとね、その伝統的建物として指定されている地区がございますのでね、はい、そういった部分のリフォームリニューアルというのもですね、こう未来へつなぐ一つの大切な工事としてですね、私隣で頑張ってやってるというようなところもあるんですよね。
なんか京都の設計事務所ならではのお仕事ですよね。うん、そうですね。そういうのに携われるっていうのは、
まあ、町屋をたくさんねリニューアルリフォームさせていただいてますから、はい、そういった昔の人の知恵っていうのはやっぱり蓄積されていろんなところで生かされてきますよね。で、まあ、今回のこの上賀茂神社の鮭のですねリフォームも、そういった先人の知恵をですね大切に感じながら改修工事を行っているといったところなんですよね。
また今度ね、この鮭について詳しくお話しください。うん、
はい、ぜひね、この番組でも取り上げると思います。
はい、はい、お願いします。さあ、この番組ではリスナーの方より毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。はい、建築デザイン話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407、ローバー都市建築事務所質問のコーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
はい、どしどしご質問をいただければと思います。
そしてローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777、 451-5777 番です。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、というわけでね、今日は京都御苑にある観音宮邸にまつわるお話をさせていただきました。一般開放もねされてますので、ぜひご
覧ください。ぜひ行ってみてください。素敵なところです。
はい、京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本紗衣がお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。